はい、箴言の、18章、実節10節をご覧ください。で、私たちの聖書通読の学びが箴言の15章まで来たんですけれども、午後の礼拝で16章から19章までを見ていきたいと、読んでいきたいと思っています。で、今朝が18章の10節です。主の名は堅固な櫓、正しいものはその中に走っていって安全である。ですね、櫓という言葉が出てきました。聖書が、書かれていたその社会は、町は必ず城壁に囲まれていました。町というと必ず城、この城壁があった。つまり生活をするということは必ず外敵との戦いがあるということであったわけなんです。で、櫓というのはこの石やレンガで作って戦いの備えのためにその町にも作りますし、または戦略的なところで作っていました。とてつもなく大きく作る場合もあってですね、敵からの攻撃が激しくなると町中の人がその中に入って避難することもあったんですね。ですからソロモンがここで堅固な櫓という言葉を聞いたときに、それを読んでいる人たちはすぐに分かりました。櫓という言葉を聞いたときに、で、そこで彼が主の名が、ヤーウェという名が堅固な櫓だとこのように言ったんですね。神の皆の中に入れば激しい戦いの中でどうも勝ち目がないと思うときに、その逃げて入ってきて安全だということなんですね。で、私たちが同じようにこの地上に住んでいるということ自体に敵からの攻撃にさらされていることなんですね。生活の中で絶えず圧迫やストレスを受けながら暮らしているわけなんです。で、目に見えるところで起こっているんですけれども、実はその背後に闇の力、悪の勢力、目に見えない力が働いているわけなんですね。で、私たちはいろいろ自分の生活の困難に自分で対処しようとするのですが、どうも自分の理解を超えていて、自分の力をはるかに超えたところにもう物事の問題があるということを発見するわけなんです。で、それで私たちが落胆します、落ち込みます、不安と戦うことになります。で、それがしばらく続くと疑いが出てきます。で、その疑いをさらに悪魔が利用し、神ご自身への疑いともなりかねないわけなんです。で、パウロがこのことを霊の戦いだと言って、このエペソの6章の11章の、11節と12節にこう言っていました。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものなのです、と。こうなんですね。ヨブに降りかかったことを思い出してください。神がサタンに対して彼の財産に、また彼の体に触れてよいという許可を出されて、それであらゆる猛攻撃がヨブの身に襲いかかりました。ですから私たちの生活の困難や圧迫のその背後に敵の策略がしばしばあるわけなんですね。で、その私たちができる範囲を超えてしまっているんです。到底私にはこれに取り組むことができないと 思います。でもこれが実は大事なんですね。自分には到底できないと気づいた時に初めて神様がくださる勝利を体験する第一歩となるわけなんです。私たちはこの霊的な戦いを人間関係の領域で見ます。今エビスのバイブルスタディでルカによる福音書をやっていますけれども、イエス様の十字架がつけられたところをちょうど先週終わりました。でそこでイエス様が捕らえられるときにこのようにイエス様がおっしゃったんですね。今はあなた方の時です、暗闇の力です、こう言いました。そのイエス様が十字架につけられる道、そのつけられていた時には人間のあらゆる悪、その人間の心の闇の部分が明らかにされてました。悪意や妬み、憎悪、悪行、あるいは打算、もう制御不能でありました。その背後には悪の力が勢いづき、そしてこのような人間関係の中で私たちを罠に陥れようとしているわけなんです。また生活上の困難を通してもその例の戦いがあります。先ほどの言ったヨブの生涯がまさにそうでした。続けざまに不幸が押し寄せました。財産、息子、娘、そしてその後で自分の皮膚ですね。で今度は見舞いに来た友人とかなり辛辣な論争してしまいました。皆さんの中にももうどうしようもない、どうすればよいかわからないという状況があるかもしれません。事故であったり病気や怪我であったり、あるいは近しい人の病気、怪我、世話、まあ、いろんなことがあると思いますが、そしてそのような困難の時にですね、自分の周りを見ると神やイエス様何にも関心がない人なのにうまくいっているっていうのを見るんですよね、比較的。で、なんで自分が神を信じているのかっていう虚しさを感じる時もあります。まあ、実にそれが詩篇の73編、これを書いた人が経験したことなんですけども、誠に神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い、しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の境を見るのを見たからであると。このように問題があまりないように見える人に対して妬む思いを持ってしまいます。そしてこの霊の戦いは私たちの内なる葛藤、この内側、もちろん私たちは完成されたものではありませんから、イエス様が下さる栄光を目指して一心に走っているものですから、肉の弱さを持っているわけです。で、なんとか克服しようと私たちは努力をしています。でもできていないという状況があります。ガラティア書の5章の17節には、なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのですと。そしてようやく御霊によってこの領域私は克服した、勝利できたと思ったら、今まで自分が見えてなかった自分のこの醜い部分が明らかにされて、またがっかりしていく、どうしようもないという、そういう思いになることもあると思います。このどうしようもできないと思えた時、もう一度言います、これが勝利への第一歩なんです。確かに自分が弱くされてます、落ち込んでます、しかしその時に逃げようって思えるんですよね。主の皆という砦に、やぐらに走って避難しようと思うことができます。まだ自分ができると思っている間はそこに入るのってね、自尊心傷つけるんですよ。なんか逃げるって嫌じゃん。嫌じゃないですか。でもへりくだるものがそこに逃げることができます。そして主にあって強くされるんですね。でここで18章の ところですね。この主の皆が、主の縄の主をご覧ください。これ新改訳の聖書ですと太字になってますね。太字わかりますか。でこれはヘブライ語でヘブル語で YHVH という子音だけで成り立っているものです。だから正確な発音が分かっていません。で多くの人がヤーウェですね、ヤハウェって書くのかな、ヤーウェではないかと言われています。でユダヤ人の人たちはこれは聖なる皆なので発音することさえもいけないと、人間のこの不完全な口、汚れた口によって神の聖なる名を汚してはならないということで、あえて発音せず、もう一つの今度は太字ではない、普通の主人を意味するアドナイを使ったりします。言い換えてるんですね。で、主はこの名前を族長アブラハム、イサク、ヤコブに表され、そしてモーセに対してはっきりと自分が誰であるかを名前を持って明らかにされました。でそれが出エジプト記の3章の14節と15節にありますが、私はあるというものである、イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、ヤハウェが私をあなた方のところに使わされたと言え、これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名であると。これ主でありますね、ヤーウェです。でその名前の意味がもともとは何々と一つになる、英語で言うと becoming one ですね、それになってくださるっていうですね、それがもともとの意味です。つまり私たちの必要が 何であれ、その必要そのものになってくださるという。そしてイスラエルの歴史を通じてヤーウェなる神は彼らにご自身が彼らの必要になるということで、ご自身を表してくださいました。主はアブラハムに試練を与えられました。それは彼の愛する一人子であるイサクを全焼の生贄として捧げなさいというものでした。それまでは神ご自身がアブラハムにこの子を通して子孫を与え星の数のようにすると言われ、そしてイシュマエルを設けたのに違うと、サラから出てくる子が約束の子であると神が言われたわけなんです。そしてイシュマエルと母ハガルを追い出すところまでのこの痛い経験を通してこのイサクを育てていたわけなんです。何年も経って神があなたの愛する一人子イサクを捧げなさいと言われたんですね。神が与えられた息子であり愛する息子なんですけども、彼と神を取って変えることはできないんですよね。神は確かにアブラハムがご自分を恐れ敬っているかどうかを彼にはっきりとさせようとしたわけなんです。試されました。しかしアブラハムとしてはどうですか、全く何のことを言われているか状況が見えないんですよ。当然神が言われたのだから、イサクをほふってもよみがえらせてくださるだろうと彼は思いながら準備をしました。イサクに全焼の生贄のための焚き木を負わせました。そして森屋さんに上がっていってイサクは聞いたんですね、火と焚き木はありますが全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。するとアブラハムが答えた、我が子よ、神ご自身が全焼の生贄を備えてくださるのだ。備えるという言葉はイルエというヘブル語ですけれども、もともとは見るという意味なんですね。直訳は見るなんです。 神ご自身が全焼の生贄については見ておられるのだということです。そしてイサクを祭壇の上に縛りつけ、そしてほふろうとしたところ主の使いが止めて、で角を藪に引っ掛けているお羊がありました。それを捧げましたが、そして創世記の著者であるモーセがこう解説します。そうしてアブラハムはその場所をヤーウェイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがある、あるいは主の山に見ておられると言い伝えられていると、こうなっているんです。主の山の上で何が起こるかアブラハムには見えていませんでしたが、主ご自身が見てくださっていた、これがヤーウェイルエ、主が見ておられる。私たちが状況が全くわからない、一体何が起こってるんだとか、本当に状況を把握することができないときに、この主の名に避けていくことができる。主は見ておられるんだよ。主の名のところに走って避難するわけです。そして今度モーセがイスラエルの荒野の旅を率いていたことを思い出してください。道を歩いている時に体が弱くて歩くのが遅くなっている、そういった人々が旅団ですね、この、彼ら旅をしている 団体の最後の方にこの行くわけじゃないですか。でそこを襲ってきたのがアマレク人であります。敵はこのようにいつも信仰の旅をしている人々で、その弱っている人たちに攻撃をしてくる卑劣な者たちですね。そこでモーセは立ち上がりました。ヨシュアに言いました。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日は私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。手を挙げることによって霊的にアマレク人と戦ったわけです。鳥なしの祈りをしたわけなんです。しかし手が重くなってきます。どうでしょうね、私たちこう手をもこの上げてるとね、結構ねもう2分ぐらいでもう疲れますよね。辛いですよこれ。でどんどんどんどん下がってきますが、そうするとアマレク人が優勢になってきました。そこで補佐をしていたアロンとフルが石を持ってきて、モーセがそこに座って、そしてモーセの手を2人がそれぞれ支えて、彼がずっと手を上げることができるようにしたわけなんです。そしてヨシュアたちがアマレク人を打ち倒すことができました。そこでモーセが祭壇を築きます。それがヤーウェイニシ、ニシというのは我が旗、主は我が旗である、つまり主が戦ってくださるこのアマレク人とということですね。主が戦いの時に旗があるじゃないですか。主が戦ってくださるんだよ。私たちが霊の戦い、信仰の戦い、世との戦い、自分の肉との戦いがある、もう自分は戦えないと思っている時に、主の御名に逃げてください。主が戦ってくださるんです。主が戦ってくださるんです。任せていいんです。主が勝ってくださるんです。そして今度は約束の地に入ったイスラエル、彼らは主から離れてバールやアシュタロテに仕えるようになっていった。約束の地に入ってからですね、主は彼らを敵の手に渡されましたが、ミディアン人の手に渡された時があります。でミディアン人を避けてイスラエル人は洞窟に隠れたりしていました。収穫の時期になるとイナゴの大群のようにして彼らはやってきて荒らしていくんですね。でこのミディアン人っていうのはもともとアラビア半島の方面にいたので、ラクダに乗っている民ですよ。ラクダに乗ってこれらの作物を荒らしていきました。で彼らを恐れて酒舟で小麦を打っていたギデオンに主の使いが現れ、私はあなたと一緒にいる、だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そうと、こう言ったんですね。ギデオンは不安ですよ。なんでこんな小さなものが、マナセ部族の中でも自分の分団が小さく しかも自分は父の家の中でも一番若いものなのに、本当に主ご自身が語られているのか不安だったので、これを食事を用意しますからと言って、そしたら火がこの火によって焼かれてですね、この方が主からの方なんだということが分かって、ああ神主よ、私は面と向かって主の使いを見てしまいましたと言った時に、主が言われました。シャロン、恐れるな、あなたは死なさい、死なない、安心しなさい、シャロンですね、恐れるな、あなたは死なない。そこにギデオンが祭壇を築きました。ヤーウェシャロン。なんでミディアン人と戦うのにこんなに足りない自分を用いられるのか、自分が主に用いられる主の器となるのにとてつもない重圧と不安があった。でも主ご自身がそのシャロームと安心となってくださった。私たちが重圧を受けている時、職場の中で、家庭の中で、主との歩みをしている中で、または教会の奉仕でとてつもない重責を担わされる時に、どうしようもない不安を覚える時に、主ご自身が平安となってくださる。主の皆に避けてください。この方が平安なんです。ピースなんです。シャロームなんですね。時はずっと先に行きます。ユダの国の人々がバビロンによって捕らえ移される直前のことですが、国の中では罪がはびこっていました。エレミアが何度も警告したのに、彼らは悔い改めませんでした。そしてバビロンが迫っている今、バビロンに降伏しなさい、そうすればあなた方は助かるという予言の言葉、神の言葉を伝えたら、それが王や祭司や他の預言者たちの怒りを買って、彼は穴の中に投げ込まれたんです。エレミアにとってはこの悪と不正が満ちていて、神の愛する自分も愛するユダの民が滅ぼされるのはもう本当に見ていてつらかったんですね。その嘆き悲しみの中に主はご自身を表してくださいました。エレミアの23章の6節にこう書いてあります。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。ヤーウェ・ティドケーヌ。ティドケーヌというのが正義ですね。私たちの正義。主が正義となってくださいました。ユダのためには正義はありませんでしたが、ヤーウェご自身が彼らのために義となってくださいました。すなわちご自身が彼らの不正のために死なれ、処罰を受けられ、ご自身が神の怒り、ご自身の怒りをご自身の上で満たされた。つまりキリストの予言です。ダビデに一つの若い若枝を起こすと、その前の節に書いてあるんですね。神が義となってくださり、そして神を信じる者をも義と認めてくださる。私たちが自分の周りにあまりにも罪不正がはびこっている中で、正そうとしても正せない、どうしようもない時に、しかし主は義となっておられるんです。主は義となっておられるんです。主は何とかしてくださいます。ヤーウェテドケーヌです。そしてこのエレミアと同じ時代に、捕囚の地にバビロンに預言者エゼキエルがいました。でエゼキエルは祭司です。そしてその幻の中身も神殿の中身に入っていって、その神殿の中身で忌み嫌うべきことが行われていました。その中で主の栄光が徐々に聖女から離れていって、東の門を通ってオリーブ山に行き、完全に離れてしまった様子を彼は見ていきました。その後でバビロンが来て、そのエルサレムの神殿そのものを滅ぼすということも彼は知りました。ところがその神殿が滅ぼされたということを伝えてきた、その瞬間に口が開けて、今度はエルサレムを私は立て直すというですね、神様のもう強い意志をですね、表す幻を見せてくださり、回復を与えてくださる幻、そして事細かに神殿がどのように回復されているのか、その設計図のような幻をも 見せてくださったんです。そしてエゼキエルの最後の最後の節ですね、48章の35節に主はここにおられると書いてます。ヤーウェシャマと書いてあります。エゼキエルはエルサレムにはもう何もなくなってしまった、廃墟だけになってしまった、希望がなくなった。けれども主ご自身がそこにおられて、おられるんだということ彼は知ったんです。皆さんの中に大事にしていたものを失ったことがあるでしょうか。自分がどれだけ取り戻したくてももうなくなってしまったというものがあるでしょうか。自分の過ちによるかもしれません。何かのことにあるかもしれません。すべてなくなってしまって、そこにでも主はおられるんだと、主はそこになってくださった、ヤーウェシャマです。新約の時代は主の皆をヨセフに対して使いがこう表しました。マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。ヤーウェ主は、ヤーウェは救いである。でこれが短くなるとエホシュアになって、もっと短くなるとヨシュアであります。あのヨシュア家のヨシュアです。そしてそのギリシャ語読みがイエスース、イエスなんですね。主は救いとなられたんです。罪からの救いです。罪というものこそ私たちがどんなに戦っても敗北してしまう重荷ですね。パウロは自分の肉の弱さと戦いました。思いの中では善を行うべきだと思っているのに、憎んでいる悪を行っている自分がいるんです。それでがんじがらめになっていて抜け出すことができなくて、どうすればいいのかと嘆いていた時に、ローマの7章の24節で、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと言ったその次にこう言いました。私たちの主イエスキリストのゆえに、ただ神に感謝します。自分のうちには全く善がない、自分のもがいている罪から抜け出すことができないとしていたときに、イエスの御名という砦に、やぐらに逃げたんですよ。パウロは神に救いがある、それがイエス様の名前です。父なる神はイエス様が十字架にまで従順でやられたので、彼を死者の中からよみがえらせ、そしてすべての名に勝る名を与えられました。フィリピの2章の9節、それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。でペテロが大胆に宣言したんです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆のほかには、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。このようにして主は歴史を通じて主の皆を、ご自分の名を表し続けてくださり、終わりの時には究極の形でイエスという名によって、全ての名に勝る名によってご自身を表し、それは私があなたの必要になる、あなたの救いになると表してくださったわけなんです。この方に救いを求める、状況からの救いもあります。また罪からの救い、罪の力からの救いですね。でもすでに神は聖霊によって、イエス様によって私たちに罪の力からの救いは与えてくださっています。どんなにダメだと思っても、どんなに苦しんで罪の戦いがあったと思っても、キリストが十字架に至る道で、その十字架上でそれに対抗してくださり、打ち勝ってくださいました。でそれでもう元気を失ってしまった人たちがいたんですね。クリスチャンでヘブル人のクリスチャンです。おそらくはエルサレムの方にいたでしょう。 でもう本当ダメだって思っていた彼らにヘブル書の著者がですね励ましを与えました。それが12章の1節から4節ですけれども、これをお読みしてみたいと思います。ヘブル書の12章の1節から4節です。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいてください。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥かしめをものともせずに十字架を忍び神の右の座に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。自分はもうダメだって思ってもまだ抵抗したことなかったよね、血を流すまで。私たちはキリストを宿している者たちなんですよ。十字架への道というキリストを宿している者たちなんですね。この方が救ってくださいます。この方が必ず人間と人間関係やいろんなことが起こってたとしても、この方に目を離さないでいたら、重荷とかまとわりつく罪を捨ててこの方から目を離さないでいたら、その道を備えてくださいます。試練の道があっても耐えられないことはない、逃れの道も備えてくださいます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。イエス様、ありがとうございます。私たちの周りでまた自分のうちで激しい葛藤があります。主よ、けれどもあなたが避難所になってくださりありがとうございます。戦ってくださいます。平安で満たしてくださいます。主よ、あなたが戦ってください。あなたがご臨在ください。私たちの理解を超えて見ておられる方が見ていてください。主よ、そして確かにこの人には神がおられるということを私たちの弱さを通して証しすることができるようにしてください。私が何かをするということではなくて、私たち自身でその存在が証しとなっていますように。主よ、この1週間もここにいるあなたの愛する民を顧みてくださいますようにお願いいたします。あなたが愛してやまず本当にご自分を御子にあってお捨てになってくださるほど愛してやまないあなたの民を、今のところから救い出してくださいますようにお願いします。あなたは救い主です。それを証しするときにしてくださいますように、主にしてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。